皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこのコリント人へ、ね、に宛てられたパウロからの手紙の第一の手紙の初めの部分です。パウロはいつもこの手紙を書くときにこの最初に挨拶文を書きます。そして最後にはその締めくくりの文章を書きます。誰々への感謝とかお互いのことを書きます。最初は本当にこの主にあってあなたの祝福がありますようにというような挨拶文でもあり、神様からの祝福が本当にあるようにとこの手紙を書いているんですっていう意思表示でもあると思います。今日もそこから共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
コリント人への手紙第1:1-9。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至る所で呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。
今日まず第一番目に見たいのは、神様はどういうお方でしょうか。神様はここでこのパウロが言うのは、すべての人々の主です。主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主ですと書かれています。神様はすべての人々の神様です。私たちの隣にいる人、隣に住んでいる人、隣の部屋の人、また友人の人、クリスチャンでない人にもこの神であるということです。そして何よりもこのパウロが言いたかったのは、このコリント人への手紙、次の箇所に入っていくと、ここでパウロがこの教会が誰につく、彼につくと分裂しそうになっているという問題を指摘します。ですからそれを見るならば、私たちはいろいろ考え方や体験や信仰の価値観も若干微妙に違うかもしれない。でも同じ神様に仕えるものなんだ。同じ神様に愛されている。私たちが同じ神様というところで一致することができる。私たちの感じ方や考え方は違うかもしれない。でも同じ神様に愛されているんだっていうところでは一致できるんじゃないかと語っています。私たちの周りにもいろんなクリスチャンがいるかもしれません。多少その考え方や信仰的なそのポジションが違ったり、教派が違ったり、距離が若干この違う、聖霊を強く信じる人と強く求める人と、また聖霊を控えめに信じる人と、いろんな人がいると思います。でもそれはそれとして置いといても、この神様、同じ神様に愛されているものであるということは一致できる、協力し合えるということだと思います。今日またこの近隣で私たちと同じようなこの 神様を信じる人、本当にこの同じ神様、そして同じように福音を伝えていくというところでは一致できると思います。理解し合って、愛し合える、助け合える関係になれたらいいなと思います。二つ目は、ここでパウロが、この彼らに、次の日の箇所、明日の箇所になると、この分裂してはいけない、いろんな指摘をします。そしてパウロはいろんなところにも手紙を送りますけれども、そのたんびに、その地域の直すべきところというものを語ります。でもその前に、ほとんどの場合、必ずその地域の良いところを語るんです。ここでも、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいて、キリストにあって豊かなものとされました。あなた方はとっても素晴らしい信仰者です、と語っています。ですから、このパウロの手紙というのは、何か頭ごなしにパウロが見てても生ぬるいとか、あそこはああじゃいけないというんではなくて、本当にこんなに素晴らしい信仰を持っているんだから、それをもっと伸ばそうじゃないか、もっと生かそうじゃないか、ということで、こういうことをやってはいけませんよ。ですから土台に本当に良くなってほしい、本当に成長してほしいという土台があるんだということがわかります。私たちも同じようにしたいと思います。つい、いろいろ人の荒が目についてしまうことがあります。でもそれで指摘したり、注意する時にはもう本当に注意しなきゃいけないじゃないかって思う時があるかもしれません。でも、その人が本当に良くなってほしいという土台になって、土台にあって、それをしようとしているかどうかを今日吟味したいと思います。そして、本当に相手を愛する思い、特に相手の良いところをまず探せるものになりたいと思います。そしてそれを伸ばすためには、どうすればいいのかということを共に考えられる一日となれたらなと思います。三つ目は、ここでパウロが、私たち、主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神様は私たちが本当にこの最後の審判の時に、罪人として判決を下されて、地獄に落とされるのではなくて、無罪、罪許されて天国に行くという約束は、必ず守ってくださるということです。どんなことがあっても、私たちのうちにどんな問題があったとしても、神様は一度救った私たちを最後まで必ず守ってくださるということです。私たちから救いを取り上げないということです。クリスチャンになると余計自分の罪がよく見えるようになってきます。自分の弱さとか、汚さとか、そういったものがどんどんどんどん見えてきます。それは本当にこの清い神様に近づいていくから。でもその見えてきたからといって、ああ、ダメな人間だ。私はもうダメだ。私はもう神様に愛されない。私はもう神様にふさわしくない。いや、もう救いはないかもしれない。天国には行けないかもしれないと思ってしまうことがあります。でもここで、神様が与えた救いは、神様が取り上げない限りなくなりません。ということは、ここで神様は絶対に取り上げられないと約束されていますから、私たちはどんなことがあっても永遠の命を失うことはありません。神様の愛を失うこともありません。そこに希望を持って歩んでいきたいと思います。今日もこの三つのことが、私たちの人生を大きく変えていくことを期待します。聖霊様が豊かに望んで、その御業を成してくださることを期待いたします。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたが、私の主であって、また、すべての人の主であられる、神様であられることを感謝いたします。つい信仰的な価値観や、年数や、いろいろなものが異なることで、あなた以外のことで異なることで、仲間割れしてしまったり、また協力できなかったりすることがありますが、神様、同じあなたを愛する、 また同じあなたに愛されるものとして手を取り合って助け合うことができますように、祈り合うことができますように、神様どうぞ導いてください。また本当に今日、人の良いところ、あなたが作られた人々の良いところを見つけて、あなたのように人を成長させたいという願いを持って接することができますように、あなたが一切私たちから救いを奪い去らない、あなたの愛を取り上げられないということを感謝いたします。今日も一日、このディボーション TV を見ておられる一人一人の生活の中に、あなたの生きたその印が表されますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の約束。リバイバル。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。